ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと、京都府出身で江津市ミラノ亭の天野誠さんと、同じく江津市神話漁業生産組合の福島リーチさんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
でもさっきもうお二人長いって言ってましたよね、知り合ってから。
そうですね、
どれくらいなんですか。
この2014年、
そうですね、2014年から
の
中なの、12、3年、
12、3年前に、
はい、僕が2010年にこっちにこう、アイターンしてきて、で福島君もこうあれですもんね、
2014年ですねに U ターンで、
あ、そっか、帰ってきて。そう
ですね、福島さんは U ターンなんですね、は
い、です。あの、自分は江津市出身なんで、はい。
いつまで江津だったんですか。
あ、いや、高校までですね、大学で大阪に進学して、なんか就活とかするじゃないですか、普通だったら、就活もせずに、なんかもう友達と一緒にバイトの流れで正社員にしてもらってみたいな。
でもそれでも U ターンされて、福島さんは大津に帰ってきたんですよね。
はい、あの、実家が、まあ、家業というか、あの、漁業をやって営んでおりましたので、まあ、そこで、まあ、弟が先に家業に入っていたので、あの、まあ、一度大阪でちょっと話をする機会があった時に、もしかしたらもう少しやりじろがあるかなというか、あの、ビジネスとして今後もしかしたら伸ばしていけるんじゃないかなって、自分ができることがあるんじゃないかなっていうので、あの、帰る決断をしたっていうターンです。
そうだったんですね、はい。天野さんはアイターン。
そうですね、そうですね、ルーツは江津にあるんですけど、父親が江津ってことですね、母親は茨城県で、父親と母親が、あの、まあ、京都に来るわけなんですけど、そこで、まあ、生まれたって感じですね。
アイターンはどういうきっかけだったんですか。
アイターンはですね、まあ、父親が、まあ、ずっと料理人でやってきてたんですけども、まあ、京都でのレストランでずっと働いてて、まあ、あ、高知行ったりとか、なんか一時ちょっと海外にも行ったりして、なんか若い時はなんか、あの、地中海を回るこの船のコックやってたりとか、なんかすごいなんかあちこちやってるような感じだったんですけど、まあ、最終的に、あの、生まれ故郷の江津に店を出すっていうので、2004年ですかね、最初はレストランの形態だったんですけど、そこでこう U ターンして始めるっていうのがあって、で、僕もその時は高校生だったんですけど、ちょっとそこの流れには乗っからずというか、そこのタイミングでは島根には行かずに、一旦就職して、まあ、7年ぐらい会社員やって、2010年に今の賛否5号津っていうところで、こうテイクアウトのお惣菜屋さんやるよっていうので、まあ、それをきっかけにちょっと手伝ってくれって言ってるので帰ってきたって感じですね。
へえ。じゃあ京都でお仕事されてた時は全然関係ないお仕事されてたんですか。
あ、全く関係なくてですね、はい、まあ、あの、空調関係というか設備関係の仕事っていう感じですかね。
それで手伝ってくれって言われて、分かりましたってなるんですか。
そうですね、まあ、父親が、まあ、普段そういうこと言わない、助けてくれとか手伝ってくれとかあんま言わないこう人なんで、それがこう手伝ってくれみたいなこと言ってきたんで、あ、これは本気なんだろうなと思って、もう急でしたね、はい。
今までやってたお仕事とは全然違う世界で、新しい場所に行くのって迷いとかなかったですか。
まあ、前の仕事が嫌いっていうのではなかったですし、なんかこう現場作業みたいなのが結構性に合ってたと思うので、まあ、料理も別に嫌いとかではないので、すんなり行けたんじゃないかなと思いますね。
へ、
まあ、自然が好きっていうのもあったかもしれないで、その時のこの擦れたというか都会っていうか、ああいう人混みっていうのもそんなに合わなかったかもしれないですけど、
それぞれきっかけがあって、じゃあ 今ゴーズにねいらっしゃるわけですね。
ですね。
福島さん、はい、久しぶりですよね。高校生以来で戻ってこられてどうでした？
はい、まあ最初本当に田舎のデメリットを感じて出て行ってるので戻ってから持つかなっていう心配がまずだったんですけど、まあ先ほどね天野さんが自然のこととかおっしゃってたんですけど、海も早く朝起きないといけないし、で風も強いしで仕事してみたら船と船で魚をまあ、定置網っていう漁法なので最後魚を狭いところに追い込んでいって、ちょうど1回目の僕が参加した漁がまあ魚が多くて、うわーっと湧き上がってくる魚の群れを見た時に、うわこれは日常じゃ味わえないような、やっぱり自然の中に身を投じてみてあの感じることができるまあ感覚というか、唯一無二だなみたいなのやっぱ感じたので、まあそこのインパクトがあの長続きにつながったかなっていうふうには思いますね。
ですね。なんかね普段生活してるとそういう場面に遭遇することないですもんね。
いや本当僕なんかはこう結構なんていうんですか、あの深海恐怖症っていうか、なんかあるじゃないですか、なんか海の頃底が見えないのがちょっと怖いみたいな感覚の、あれが結構あのあ分かるなと思ってて、で福島君素潜りとか、まあ、漁もそうですけど荒波とかね、そういうすごい過酷な環境でそれやってるっていうのがすげえなと思って、絶対怖くて潜れないからね。
でもそ今深海恐怖症って出ましたけど、潜ってたらやっぱ怖いっすよ。怖いから、うん、で僕弟も漁師やって、うん、で定置網やりながら終わってから素潜りするんですけど、うん、弟は平気で15メーターとか20メーターとか深いところまで潜っていくんですけど、僕怖くてそれが本当に暗い横パって見たらもう真っ暗な海じゃないですか、そこまで深いと、うん、なんかサメ出てくるんじゃないだろうかとか、うん、なんか怖っ、うん、みたいな感覚なんで、僕はもう浅瀬でチャプチャプもう潜っても3メーターぐらいみたいな感じなので、それでもねサザエとかアワビとかいるし、まあそれでもできるっていうのが漁業の面白いとこかなとは思ってるんですけど、
素潜りで取るのはそのサザエとかアワビとかがメインなんですか？
まあそうですね、まあ、漁業権というか、うん、その許可を得たものを取るっていう感じですけど、
うん、でもその働いてらっしゃる神話漁業生産組合って、はい、どういうグループというかどういう組織になるんですか？
まあ生産組合、定置網っていう、まあ、漁法で、まあ、魚を取るんですけれども、組織としては、まあ、理事がいてで組合員さんがいて、まあ、あとはそこで従事する従業員さんがいてっていうような形で、まあ、毎朝あの船に乗って10人ぐらいで仕掛けてる定置網に魚を取りに行くっていう形のスタイルですけれども、
イメージ的にはその一つの企業みたいな感じで、
そうですね、まあ、団体みたいな感じですね、
うん、
はい、
でその団体というか組合に所属してもらってるお金の部分と、素潜りはもう個人で、
うん、あそれはもう別ですね、
漁師とやって、はい、されてる部分とがあるってことなんですね。
頑張ったら頑張った分だけ、うん、まあ、自分であのプラスアルファを取りに行けるっていう形ですね、
うん、
ハートフルデイズ。
さて皆さん、京都府出身で江津市ミラノ亭の天野誠さんと、同じく江津市神話漁業生産組合の福島理一さんのお話、まだまだ続いていますよ。
福島さんが戻ってこられたことで始められたなんか新しいチャレンジとかやってみたことなんかあるんですか？
まあ、直販っていうのはもう帰ってきてからすぐ始めて、
直販
例えば東京の飲食店さんだ、豪津の飲食店もそうなんですけれども、各飲食店さんに直接魚を販売していくような、最後の生産者さんと直接つながるっていうのをしたっていう取り組みとしてですね、 でもうその頃は天野さんと知り合ってたんですけど、うん、天野さんにももうだいぶ初期の頃から飲食店さんとか紹介してもらったりとかして、うん、本当に可愛がってもらって、本当一番最初はもう天野さんのとの LINE しかなくて、そこから一気につながったっていうのが、
天野さんは引
っ越し、まった記憶がちょっとない
え、でも天野さんゴーツにね、アイターンされてきて、じゃ結構すぐ馴染んで満喫されてる感じなんですか？
あ、もう全然すごい合ってますね、自分には。
え、自分に合ってるなって天野さんが感じるのってどういう時なんですか？
何かやりたいことがすぐできるっていうのがいいですね。まあ、僕は農家ではないですけど、まあ、ちょっと野菜育ててみたいなとか、土いじりしたいなって言った時に、なんか畑できるとかありませんかとかって言ったら、あ、いいよここ使ってっていうので借りれたりとか、最近あの家にこう薪ストーブみたいなのを自分でちょっと設置したんですよ。 DIY も好きなのでそういうことをよくやるんですけど、まあ、その時にやっぱ薪がいるので、あ、薪がいるなっつって、こう近所の人に相談して、じゃあこれ使いようとか言って、こうそういうのをいただいたりとか、まあ、いただいたからこう、まあ、うちもこう開始って言ったらあれですけど、あのお惣菜とかそういうのをちょっと持っていったりしてみたいな、物々交換じゃないですけど、そうですね、そういうのありますね。まあ、近所付き合いは圧倒的にこう多いですね、やっぱり都会に比べて。
そういう付き合いとか人間関係ってすぐに気づけたんですか、天野さんも福島さんも。
そうですね、まあ、ほっとかない地区というか地域にほっとかない人が何人かやっぱりいるので、うん、そういう人がハブになってくれたりとか、都会住んでた時間が長かったんでびっくりするぐらいというか
知りたい
こんなお世話してもらっていいのかなみたいな
例えばどんなことなんですか、
生活の中で。いや、例えばうち子供いるんですけど、本当ね、毎日なんかお菓子だったりとか、ね、時期によってお餅だったりとかお団子だったりとかをくださる人がいたりするので、で知らない間にうちの娘とおばちゃん仲良くなっててまた果物もらったみたいなことがあったりとか、本当にあの子供勝手に育ててたあれですけど、本当育ててもらってるなっていうのが実感として一番大きいのはそれですね。
え、天野さんもそんな風に感じます？
うん、まあ、やっぱ人が少ないっていうのがあるんで、やっぱ目立ちますよね、やっぱ若い人がこう、うん、そこにいたら何してんだろうとか言って、まあ、そこで壁作るんじゃなくて、まあ、普通にこう話すとあのすごいすぐ仲良くなれたりしますし、まあ、田舎なんで本当に助け合わないとというか、つながり合ってないとこうね、やっぱゴーツは水害もある時はありますし、やっぱそういうところでつながってないと、まあ、ゴーツはあんま熊とかなかったですけどね、あのそういう獣害もすごいあったりするんで、そういう時にやっぱ、助け合わないといけないっていうのがこうどっか心のこの底にあるのかなと思いますね。
私ちょっと知りたいんですよ、ミラノ亭の一番人気メニューって何なんですか？
何ですかね、コロッケ、やっぱコロッケとかがよくすごい買っていただけますね、ずっとこうやってますけど、はい。まあ、最近加工品でハンバーグのこの真空パックとかこう出すんですけど、それも結構、まあ、一応好評はいただいてるんですけど、あ、こういうやり方もあるんだなというか、どんどんこれやっていこうかなっていうのは今ちょっと考えてたりしますね。
福島さん召し上がったことあります？
あります、あります。天野さん今おっしゃらなかったですけど、ミラノ亭は僕あのオムライスが一番美味しいと思ってて、サンピコミラノ亭さん行った時にオムライス置いてたら全部買って帰っちゃうんですっていうぐらい好きで大きいんですけど、あ、全然これ昼と夜一個ずついいなみたいな感覚で、それぐらいもう本当にザ・オムライスみたいな昔ながらのチキンライスで卵で巻いてて、あ、赤いケチャップでっていう感じなんですけど、ずっと食べてたりですね。あと結構松江とか広島とか商談とか会議とかで自分は絶対にミラノ亭のハンバーグをお土産で買っていってますよ、実は。
もうありがとうございますね本当
大体僕はミラノ亭さんでしっかりお金使ってます、ね、
最後
しっかり。
すごい愛されてますよね、ミラノ亭さん。めっちゃ愛されてます
よ。嫌いな人はいないですからね。
いやいやいや、そんな、
うん、でも全くね、別の業界に足を踏み入れてここまで育ててこられたからこそですよね、浜野さんが。
あ、いや、まあ、おかげさまで、そうですね、皆さんには、はい、ご利用いただいてますね。あんまりこうチャレンジっていうよりかはもう本当にこう細く長くみたいな感じにやってる節はありますけど、より良いこう感じに変えていかないといけないなとは思ってますね。
やってみたいこととかあるんですか？
あります、あります。
どんなことですか？
地域の人たちがすごいこうご利用いただくんですけども、どうしてもうちまで来れない人もすごいたくさんいるっていうか、届けられる携帯ないかなっていうのを考えてて、コミュニティセンターっていうのがうちの地元だけなんですけど、そういうところに惣菜運んで、そこでサロンをしてるんですけど、そこでこうあの買っていただいたりもしてるんで、まあ、一つ加工場っていうのを作って、そこからこうバッてこう分散させるような、そういうやり方やりたいなっていうのは思ってますね。
いいですね。
いいですね。
福島さんは、はい、チャレンジしてみたいこととかあります？
そうですね、僕のおばあちゃんの味になるんですけど、イカ飯、
うん、
あのマーケットだったりお祭りで出店したりするときに、なんとかあのおばあちゃんのイカ飯を再現しようと思って、もう10年ぐらい作って販売してるんですけど、それをね、天野さんのハンバーグ作戦じゃないですけど、レトルトにして今年からちょっとやろうと思ってるんですけど、あの、まあ、まずそれが一つと、であとはあのうちが昼休みはみんなで、あのうちの母親が食堂入ってまかない作って、みんなでまかない食べてるんですけど、
いいですね。
まあ、あのその食堂食堂って子供の頃から言ってるんですけど、なんか本当に漁師のその日の日替わりしか置いてないような食堂を、まあ、一般にも開放してやってみたいなっていうのは日々の、まあ、仕事の傍らでちょっとそんなことは妄想してますけど、はい、
天野さん一緒に行きましょう、漁師飯。
漁師飯ですね。
ただ美味しい食べ物があるっていうのもまあ魅力なんですけど、うん、自分たちの土地で地域で住んでるところでその衣食住が賄える、まあ、食が賄えるっていうのは、なんかもう多分これゴーツのこの最大の魅力っていうか、もう僕はもうすごいいいとこだなと思いますね。やっぱ素晴らしいと思いますね。
うん、一次産業ってどうしてもこう人材不足っていうか、やっぱり課題の一つなのかなと思うんですけど、うん、なんかその辺も考えられたりしてるんですか？
これは自発的に考えてたわけじゃないんですけど、あの今直近でうち就業してもらってる人3人連続そうなんですけど、あのふるさと島根定住財団、暮らし島ネットみたいなやつで募集かけて、3連続アイターンって感じで、来てもらってて、で、ある程度キャリア積んでから、社会人としてのキャリア積んでから来られてる方なので、非常にいい人材がなんとか確保できてるっていう感じですね。地域に新しい人材をうちが雇用することで、まあ、地域としてまずメリットが大きいかなっていうのは感じてますね。
ゴーツはそういうパターン多いですよね、本当は。
多いですね。
人と人とつながって、なんかこう切磋琢磨じゃないですけど、触発する、こうなんか土壌があるみたいな、ゴーツ意思ですよっていう話、うん、い
や本当に
多分いいんですよ。
スタートアップしやすい街なんだろうなって、まあそれがなぜかは分からないけど、まあそういう人たちの、まあ、最初は奇跡的な積み重ねかもしれないですけど、今本当それが風土というか土壌になって、スタートアップだったり UI ターンの人が住みやすい街になってるんだろうなっていうのは思いますね。
いいところに帰ってきてくれましたね。
いや本当に良かったです。
天野誠が始まりの人みたいじゃないですか。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニング ハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。